ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
ポッドキャストの中の人、お相手は中澤信之です。今回は前回のひいきびいきの迫田さんからのご紹介で沢田信也さんをゲストにお迎えしています。沢田さんは狭くて浅いやつらというご自分のポッドキャストをはじめとして他のいくつかのポッドキャストも手掛けていらっしゃいます。まず番組のご紹介をさせていただきましょう。
沢田信也さんはいくつかのポッドキャストでパーソナリティを務めています。メインの番組は狭くて浅いやつら。漫画、ゲーム、アニメ、特撮、映画などについてその場のノリと雰囲気で感想を語り合う番組です。好きなことを好きなように喋れる場としてとても大切にしていらっしゃいます。漫画やゲーム、アニメの好きな方、普通以上オタク未満の方、誰かのおしゃべりを聞いていたい方におすすめのポッドキャストです。
ちょうど先日の狭くて浅いやつらを聞いていましたら、ひいきびいきの迫田大地さんと沢田信也さんがシュタインズゲートについてのトークをしていらっしゃいました。私はこのシュタインズゲートというのは名前はよく聞いているんですけれども、中身は全く知りません。それでもお二人がこのことについて非常に和気あいあいと、そして思い出を込めて語っている様子にとってもいいな、そして自分もなんだか楽しいなという気持ちで聞かせてもらいました。好きなものを語り合っている二人の会話、それは非常に楽しいものである。そのことをよく理解することができました。今回お届けするインタビューを聞くと、どうしてそうなるのかがわかるような気がします。沢田信也さん、ポッドキャストに対して結構思い入れがありますよ。その部分ぜひ聞いていただきたいと思います。早速お聞きください。ポッドキャストの中の人、今回は沢田信也さんに来ていただいてお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。沢田信也と申します。
沢田信也さんというお名前で検索をすると、
はい、
いくつかポッドキャストが引っかかってくるように思うんですけれども。
そうですね。
今はどんな番組をされているのか少し教えていただけますか。
ですね、メインでやっているのが狭くて浅いやつらという、まあ主に、趣味に関する話をする番組をメインでやってますね。
はい。
で、それとは別に、SCL の公演タイムという、まあこちらは、テーマがないような感じの雑談のトークを月に1回配信している番組をやっていまして。
SCL というのは？
あ、そこから説明していいんですか？結構長くなりますけど。
はい。
もともとですね、僕のSCL の公演タイムという番組は3人でやってるんですね。僕も含めて。
はい。
もともとは僕を除いた2人が SCL という音楽ユニットを組んでたんですよ。
お
う。で、ちなみにその SCL っていうのはセクシーチョコレーツっていうユニットの略称なんですね。
セクシーチョコレーツの L はチョコレートの L ですか？
そうですね。チョコレートの例です。
中途半端な SCL なんですね。
で、その、僕を除いてその二人が SCL という音楽ユニットをやってて、
はい。
で、その音楽ユニットのラジオ番組、ネットラジオ番組が SCL の公演タイムっていう番組やったんですよ。
ほう。
で、僕がそこに途中参加をするようになりまして、
はい。
で、それと同時に SCL の活動もなんとはなしになくなっていって、今ではもう SCL という名前自体はもう形骸化されたもので、
公演タイムのラジオの方がメインになった、
まあ。そうですね。あんまり SCL のっていうのはあんまり意味がなくなってしまってるんですけど。ただ、月に1回雑談を配信している番組っていうのが、まあ、SCL の公演タイムっていう番組なんですね。
公演タイムの方はどういう意味なんですか？
それはね、後付けの意味で、小さなエンターテイメントタイムっていう意味で、まあ、公演タイムっていう意味を、この一緒にやっているパーソナリティの一人が後付けで言ってましたね。
後付けなんですか？
後付けで。思いっきり最初は公演財務からパクっていたって言ってましたから。
そこに加わるきっかけっていうのは何かあったんですか？
それがね、まあ、でも、ポッドキャスト以前の話で、もう、10年、約10年ぐらい前になると思うんですけど、もともとその SCL の公演タイムっていう番組は、ポッドキャストでも何でもなくて、なんかね、岡山の方にあるフリーペーパーを作ってる会社があって、その会社がやっているネットラジオのポータルサイトみたいなのを運営してたんですよ。
はい。
その番組の一つが SCL の公演タイムやったんですね。で、まあ、それをやり始めに2年ぐらい経った時に、なんかもう2人やったら行き詰まってきた感があったらしく、誰か新しいパーソナリティをこう探してたみたいなんですね。で、そんな矢先、やってる一人の方の幼馴染が僕やったんで、沢田喋るの好きやからちょっと混じってみひんって言われて誘われたのがきっかけですね。
ああ。じゃあ、それは元々のお知り合いで、
はい。
白羽の矢が立ったと。
そうですね。
おお、すごいことですね。
そうですね。もう本当、たまたま。まあ、喋るのは結構好きな方やったんで、昔から。まあ、そういうのもよくバカ話とかもしてたので、まあ、その、機会で、まあ、ちょっと混じってみひんかっていうところが始まりでしたね。
それは、ポッドキャストの始めなんですか？
いや、もうそれはね、ポッドキャストでも何でもなくて、そこのフリーペーパー会社さんが作ってるサイトに、なんか、音源をダイレクトでアップしていって、もう聞くときもブラウザで聞くみたいな感じの、なんか、めちゃくちゃアナログな感じのネットラジオの時代でしたね。
一番最初の頃の。
はい。
で、沢田さんとしてはそこに加わったのが、このネットラジオとか、ポッドキャストの初めの経験。
そうですね。ネット上に自分の声を載せて配信したっていうのは一番初めでしたね。
その経験ってどんな経験でした？
経験。ああ、さ、初めての時はね、なんて言うんでしょうね。まあ、恥ずかしいというよりかは、ある種の嬉しさみたいなのがありましたね。
あ、嬉しかったんですね。
そうですね。なんかその、やっぱインターネットっていうのができた時に、まあ何かしらこう、僕、芸術系の大学に行ってたので、
はい。
そのものを作ることとかは、それなりに好きではあったんですよ。とはいえ別に仕事で何か体制する何かをしてるわけでもなくて、単なるサラリーマンずっと続けてきた中、まあインターネットの、文化が流行り始めた、ちょうど出始めの頃やったんですね。僕が社会人になり始めた時っていうのが。
うん、
で、そんな中で、そのネット上に何か載せるっていうのが、なんていうんですかね、仕事じゃなくても載せれる感覚っていうのがすごい新鮮やって、
はい。
まあ自分の中で思っている面白いこととかをダイレクトに載せれるような、まあ今でもそうなんでしょうけど、よりそれがなんていうんですかね、顕著な時代やと思うんですけど、で、そんな中、一時期テキストサイトとかって、
はい。
流行ってたの。はい、うん、知らないですか？
あ、わかります、わかります。
そういう文化あったじゃないですか。
はい。
で、僕もご多分に漏れず、こう、テキストサイトの運営とかしてたんですよ。
ああ。
で、その時に自分で考えたちょっと面白いネタとかを、まあ、文字にして、うん、まあ、あの時の文化で言うと日記を毎日書くっていうね。
そうでしたよね。ブログの前ですよね。
はい、そう。本当に HTML ファイルに手書きでガーって書いていったものを毎日アップしていく作業してたんですけど、
はい。
やっぱりどうにもこう文字を書くよりも喋る方が得意だったんで。
ああ、そうなんですね、は
い。やっぱりそのテキストサイトも途中で更新とかが途絶えていったりするんですね。
はい。
でも心の中には何かこうネット上に何か載せたい、なんか発表したい、面白いと思っていることを世に出したいみたいな、まあ、その気概というか、その意識はあったんで、まあネットラジオやってみひんっていう誘われたのは渡りに船というか、まあ、非常にやったぜ、みたいな感じでしたね。
ああ。じゃあもうそこで水を得た魚のように、お話を始めていったっていう感じですか？
そうですね。まあ、ただまあ、どんずべりしてますけどね、初期の頃とかね。なんかもう、なんて言うんでしょうね。一番最初にやった人あるあるみたいな感じで、こう、なんて言うんでしょう、ね。自分だけが空回りしてるか、みたいな。
はい、はい。意気込んではね、準備してやるんですよね。
そう。
後ではとても恥ずかしくて聞けないっていう。そう。ありますよね。
幸いにもその頃のデータっていうのはもう持ち主が全部消去してしまったんで。
あ、
もう聞くことは一生できないんですけど、幸いなことにね。
誰かが残してない限りはですよね。
ないですけど、あの時は本当にポッドキャストとかでもなかったので、はい、リスナーなんか本当2人とか3人とかの時代ですよ、本当。
でも、喋る、表現する方の側としてはもう本当に嬉しい。
いやー、それは面白かったですし、まあ1人でも2人でも知らない人聞いてくれてねっていう体験は非常になんか嬉しいものでしたね。
そうですよね。そうすると、それが SCL の講演タイムっていう番組で。
そうですね。でだから、実質その、音声配信をしたのも、もうそれが本当に最初の最初ですね。SCL の講演タイムがスタートですね。
その後って、どんな番組に関わっていくようになったんですか？
まずその SCL の講演タイムから派生した番組で、講演タイム10っていう番組があるんですね。
ほう。
で、それはもう、SCL の講演タイムの中で、その、短い話ばっかりをする回とかがあったんですよ。
うん。
探偵ナイトスクープってわかりますかね？
はいはい。
探偵ナイトスクープでも、ちょっとした特集ばっかりする時ってあるじゃないですか。
はい。
ああいう感じで、もう、ラジオとしては長尺のトークではないねんけれども、この前こんなことあったで、みたいな感じの、ちょっとした話ばっかりをしてた回があって、で、これって単独でも、ポッドキャストにできるんじゃないのって話になって。で、そこから派生していって、講演タイム10っていう、まあ、10分以内の話を、まあ、1回配信していくっていう番組が出てたのが、まあ、派生番組として、まずその次にできましたね。
ほう。じゃあ、それはスピンアウトみたいな感じなんですね。
あ、そうですね。ほんとそんな感じで。で、ちょうどその頃に、SCL の講演タイムも、ポッドキャスト化しようっていう話になってて、で、ポッドキャストをするんやったら、そのポッドキャスト用の番組として講演タイムでも作ろうって言って派生していったような感じですね。
それ二つやっていくっていうのは、負担ではなかったんですか？
基本的にその SCL の講演タイムの収録が次に一回、友達の家に集まって、対面で収録をしてるんですよ、
うん。
で、その時にもうまとめて撮っちゃう感じなんで、SCL の講演タイムを1時間撮った後に、講演タイム10の1本3、4分ぐらいの話を、まあ10本ぐらいまとめて撮るみたいな。なので、合計2、3時間ぐらいで終わるので、そんな負担ではなかったですね。
で、そこはもう話してて自分たちも楽しいことばっかりっていう。
そうですね。もうコンセプトが、その、コインタイム10のコンセプトが、その、日常会話が一番面白いんじゃないかみたいなところから始まってたんで、その、誰しも友達と話しているアホな話が一番自分たちにとっては面白いじゃないですか。
はい。
その、漫才とか、その、テレビのトーク番組とかみたいにパッケージ化された話ではなくて、普段友達と話している、誰も聞いてない自分たちだけが楽しい話みたいなのが絶対誰にもあると思うんですけど、まあそういう話を番組にしたらどうっていうところから始まっているので、まあまずは自分たちがおもろいと思ってる話だけをするっていうところがスタートなんで、収録自体は本当にもう和気あいあいと楽しくやらせていただいてますね。
あの番組の雰囲気はそういう雰囲気なんですね。
そうですね。やっぱりよくその、なんか、ポッドキャスト番組とかネットラジオとかでもその、音声だけですけど空気感ってあるじゃないですか。
ありますね。随分番組によって違いますよね。
はい。で、その中で大体こう、いろんなポッドキャスト聞いてたら、なんかこの人とこの人距離遠いなとか、なんとなくこう、感じ取れる何かあるじゃないですか。
ありますね、そう言われれば。
で、そんな中で、やっぱり一番こう、親しい人同士がやってる話が、一番こう、聞けるんですよね、なんか、個人的にはね。
なるほど、なるほど。それはわかります。
そのトークの内容を抜きにして、あ、楽しそうに喋ってんなっていう話が一番聞いてて楽しいなと思うんで、まあ、講演タイムは少なくとも、それが表現できてればそれでいいかなっていうところありますね。
その講演タイム10。
はい。
の後は？
講演タイム10の後がですね、もう今メインでやってる狭くて浅い奴らっていう番組になると思いますね。
はい。
で、それは単純にその、講演タイムの中でも、その、映画を見たコーナーとかあったんですよ、昔。
はい。
最近見た映画の話とか、最近見た漫画とか、アニメの話とか、するんですけど、その僕以外の他の二人のパーソナリティが全く興味がなくて、そんな話に。全然思わないですよ、その話をする僕の方が。
ああ。
で、せっかく、その、まあ、ネット上で自分の何か考えていることとかを発表する場を持っているのにも関わらず、
はい。
これはもったいないと思って、で、それやったら、そういう話ばっかりする番組を別で作ったらいいじゃないかと思い始めて作ったのが、狭くて浅い奴らでしたね。
それはご自分がメインで話をする。
そうですね。ただ、最初はもう一人喋りで行こうかなと思ってた時もあったんですけど、やっぱり基本的に僕は対話をしないと話が続かないタイプなので、誰か仲間おらへんかなって思って白羽の矢を立てたのが大学の時の同級生でしたね。
おお、その方とはもうずっと、同じような話を、わきあいあいとできる間柄だったということなんですか？
そうですね。やっぱり、やっぱ昔から馴染みの友達であるっていうところから、まあ、分け隔てなく喋れるっていうのと、やっぱりそいつ自身もある種のオタク側の人間だったので、まあ、やってる仕事もそういう関係のね、クリエイティブな関係の仕事をやってたりするので、まあ話が尽きないだろうなっていうのがあったので、少なくとも公演タイムの二人よりかは話聞いてくれるやろみたいな感じで。
具体的な中身としては、どんな内容になるんですか？
基本的に僕が最近見た、まあ漫画とか映画とかゲームの話を、一回につき一作品話し尽くすっていう番組なんですね。
うん。
で、まあ、それをまあお互い僕であったり、相方のパーソナリティと相方であったりっていうのが、まあ、毎回毎回、各回各回話していくっていう感じで。で、ただ当初はね、やっぱりその友達とはいえ、毎回収録に付き合ってくれるわけでもないので、
うん、
毎回ゲストって呼ぶのはいいのかな？毎回相方変えてましたね。インターネット上で付き合った方に一緒にやってもらってて。
じゃあ最初の頃っていうのは、今の方ではなくて、いろいろとこう、お願いしてってことだったんですか？
メインは決まった相方がいるんですけど、そいつとずっとやるっていうのではなくて、まあ、飛び飛びたまには、みたいな感じで、別のポッドキャストの方に声をかけて、うん、何か共通の、これ面白かったねっていう作品の話題があったら一緒に話すみたいなことをしてましたね。そうすると、一番その、やっぱりその時点でそのポッドキャストのノウハウもなんとなく溜まっているから、やっぱこう続けていくときに一番ネックになってくるのが相方問題やなっていうのがあったんで、
はい。
変に相方を固定してしまったら、そいつの都合が合わへんかったら収録ができないっていうのがあったんで、ならば自分以外はその自由でいいじゃないか、みたいなところからそういうやり方を思いついたんですけど。
実際にそうしてみていかがでした？
いや、よかったですね。やっぱりその、なんて言うんですかね。やっぱ その僕の相方としても、やっぱ面白くない、興味がないジャンルとかもあるわけですよ。
そうですよね。
さあ、すべての話を受け入れてくれるわけでもない。ので、うん、そういう意味では、その、インターネット上で知り合ったどなたかに、あなたもそれ好きなんですか？私も好きなんですよ。じゃあ一緒に喋りませんか？っていうことをすることで、まあ、なんていうんですかね、ネタが尽きないし、まあ、継続ができるっていう利点はすごいあったなと思いますね。
さっきおっしゃってたような、こう、元々の間柄の近さっていうのとはまた違って、共通の話題の深さみたいなものが、そこでは良かったんですかね。
で、ここでも僕がちょっと考えたのが、その一緒にやってくれる人に声をかける条件としては、その、ポッドキャストをやってる人やったんですよ。
はい。
だからその時点ですでにこう、ゲームの話をするポッドキャストとか、映画の話をするポッドキャストとかっていうのもたくさんあったんですね。
うん。
で、僕もそういうのが好きで聞いていたので、その、一緒にやってくれませんかと声をかける相手は、そういうことをすでにやってる人に声をかけてたんですね。で、そうすると、もう僕は毎回その方のポッドキャストを聞いているので、その、なんとなくこの人のことを知っているから、その、あんまり初対面っていう感じがしないっていう利点がそういうあって、
はい。
そういう意味ではなんか、あ、どうもどうも、はじめまして、みたいなところからスタートしなくてもいいっていうのがすごいありましたね。
この、ポッドキャストを聞いている人で、そのパーソナリティの方と、こう近い感じっていうのは持ちますよね。
そこがね、なんかブログと違って、ポッドキャストのいいところやなと思うのが、やっぱ声聞いて、喋り方聞いて、話の内容聞いたら、だいたいこの人こんな人やなっていうイメージつくじゃないですか。はい、その、見た目とかじゃなくて、キャラクター、パーソナリティがなんとなくわかるので。
そうですよね。ただあれですよね、写真見て、えって思うときは。
それはね、もう存分にありますし、多分自分もそう思われてるんやろうなと思うから、僕は基本的に表に自分の顔っていうのは一切出さないようにしてるんですよ。
なるほど、なるほど。それでも本当に人柄とかキャラクターとかっていうのはこう親しみを持つようにして分かりますよね。
やっぱりそこをある意味その選択しやすい、まあ言い方やらしいですけど、選択向こうリスナーさんからしても選択しやすいと思うんですよね。なんかこの人苦手と思ったらもうその時点で聞かなくできるじゃないですか。
はい。
でこの人なんか面白そうと思うやったら継続して聞くこともできるでしょうし、
遡って聞くこともできますしね。
はい、そういう意味ではその パーソナリティが分かりやすい分、受け手の方も選択がすごい自由やなっていうのは思うんですよね。
そういう意味で相方さんをこう、その都度その都度選ぶのにも、あ、この人にしよう。
そう、ね、そう、誘いかける、声をかけるのはすごいやりやすかったですね。
お相手の方にとってもおそらく、あ、そういうふうに声かけてもらえるのは光栄っていう感じで受けてくれるんでしょうかね。
そうですね。基本的には断られたことっていうのはなくて、やっぱり、ポッドキャストっていうものをやってる限りは、やっぱどこか何か話したいっていう欲求絶対あるでしょうし、やっぱ僕なんかでもそうですけど、まあ誘われたら断ることっていうのはほぼないから、まあそういう意味では、話し相手に困るっていうことは、もうほとんどなかったですし、で、またその、ポッドキャストをすることで、まあ自分の考えてることを表現するっていう目的もあったんですけど、まあもう一つの裏テーマの目的としては、そういうオタクの話をする友達をどんどん増やしていきたいっていうのもあったんですね。
はい。
で、当時ミクシーとかってすごい流行ってたんですけど、
うん。
ああいうコミュニティに入るのがすごい苦手やったんですよ。
あれ、どうしてでしょう。
距離感測るのがすごい遅いんですね、なんか。文字だし、その、やり取りするターンが遅いじゃないですか。
はい。
なので、その、結構僕人見知りな方で、その、この人大丈夫かなっていうとこまで行く段階って意外とめっちゃ長いんですね。
うん、
じわじわじわじわしていくんですよ。でもそれがミクシーとか文字ベースやったら、すごい遅いんですよね。メールとかだったと。
そうですね。さらに遅くなりますね。
そうなんです。そういう意味では、ポッドキャスト聞いて、あ、この人なんか面白そうやなとか、この人やったら話しかけやすそうやなっていうのがあったら、こちらから話しかけやすいし、で、僕もやってるんですよって言えば、向こうもわかりやすいじゃないですか。
はい。
そういう意味では、ポッドキャストは友達作りとしても最適やなと思って。なんか、そこ、距離を詰めるのが早いなって思ったんですよ。
ご自分から声かけるのも、躊躇することなくできた。
そうですね。で、大体なんか、その、向こうはこっちのこと苦手だなっていうのも、なんとなくわかるじゃないですか、そういう雰囲気も。ならそういう人にはもう初めから声かけないようになりますし。
はい。
なんかそういう意味では、その、自分のことをわかってもらうっていうのでも、相手のことを知るっていうのでも、やっぱ音声配信っていうのはすごい、なんか、わかりやすかったし、やりやすかったですね。
そうですね。多分私がこのポッドキャストの中の人をやりながら、実際にはポッドキャストをやってる人と知り合いたいと思って。
いや、本当そうじゃないですか。その中澤さんのブログの方にもそう書いていらっしゃったから。
非常に厚かましく声をかけて、断られなくてよかったと、毎回胸を、ま、撫で下ろしてるんですけど。
なかなかね、断ってないんじゃないかなって、逆に、これが、これが映像やったら、
ああ。
ちょっとまた変わってくるじゃないですか。
そうですね。それは随分違いますよね。
正直僕個人としては、もしこれが映像媒体やった場合、見てくれがごっついヤンキーとかやったら、その時点でも声かけづらくなるじゃないですか。その人が、いくらいい人ですよって言われても、
はい。
それはやっぱりちょっと声かけづらくなるので、やっぱ声だけっていうのが、ある意味すごい利点やなっていうのはすごい思いますね。
そうですね。じゃあ、やっぱり沢田さんは YouTuber にはなろうとは思わないんですね。
思わないですね。最近その YouTube の方にも狭くて浅いやつらのスピンオフとしてこう上げて、音声上げてたりするんですけど、
はい、
もう映像ではなくて音声データを YouTube に上げてるみたいな感じで、もう顔出しはもう絶対しないでおこうっていう。
静止画が流れてるだけなんですね、そして。
文字だけがずっと YouTube やけど、文字だけが流れてる状態ですから。
じゃあ、リアル沢田信也を見たければ、オフ会のようなものかなんかに行くしかないっていう。
過去ね、一応ね、1、2回イベントをしたことがあるんですよ。
はい。
リアルトークライブを。
うん。
だから、そういう時だけですよね。なんか実際に顔を知れるっていうのは。
はい。
だから、よう、大地さんとかめっちゃ顔出してんなとか思って。
そうですね。出されてますよね。ジャケット、カバーアートっていうんですかね。
そうそうそう。
あそこにも出てらっしゃいますしね。
アシャやんと思って。アーティストのアシャやんと思って。僕はもうそれはしないですね。まあまあ、大地さんなんかは、その個人で、なりわいとする何かがある人やがなおさらっていうのはあるんでしょうけど、僕はもう一回の一市民のサラリーマンなんで、そういう意味ではなんか声だけでいいやろうっていう。
そうすると、こう、普段は、お仕事を普通にされていて、ポッドキャストは全く趣味の世界というか、はい。
そうですね。ポッドキャストが仕事の何かにつながるとか、そんなのは一切ないですね。
話してる内容から何かが派生してお仕事につながっていくなんてことも。
ポッドキャストが何かになったことってあんのかな？仕事になったとかそんなはないですね。 だからなんかその狭くて浅い奴らっていうのをやり続けた結果、
はい。
なんか、リアルな漫画家さんの人が聞いてくれてたりとか、
うん。
いうのとかがあ、それぐらいかな。
うん。
一回、実際の漫画家さんにも、昔ジャンプで連載していたとかいう漫画家さんとかにゲスト出てもらったりして、そういう、なんていうんですかね、普段生きていては知り合えないであろう特殊な人たちとお知り合いになるっていうことはありましたけど、
うん、
それによって僕自身のなりわいが何か変わるとかっていうのはないですね。
じゃあ自分の、こう、何かを喋りたいっていう欲求と、そこでこう、つながりが生まれてくるっていう喜びと、
はい。
そういうものが一番ってことですかね。
そうですね。今のところはやっぱりそこでしょうね。やっぱりその、どこかやっぱりこう、言うても日常生活でそんなに友達がいる方ではないので、で、かつこう仕事をしていると、内勤なんでね、こう会社にこもってずっとパソコンの前でってことこう仕事をする仕事をしているので、その、人との会話っていうのがもう極端に多分少ないと思うんですよ。で、普通、まあ何をもって普通とするのかはわからないですけど、もう大抵の人って職場でも多分会話とかってあると思うんですけど、そういうのもないので、まあそういう意味でのうさばらしっていう意味ではやっぱポッドキャストっていうのは大きく作用してるのかなっていうのはありますね。
こうやっておしゃべりしてると沢田さんっていうのは普段からものすごいおしゃべりされてるんじゃないかと思うんですけど、あんまりそうでもないんですか？
あのね、会社に入る前、学生時代とかね、なんか、社会人になりたての頃とかは、それこそなんか、会社終わった後にちょっと飲み屋に行ってとか、バーでなんか適度に知らへんおっさんと喋るとか、そんなのもやってましたけど、やっぱこう、年取ってきてくると、そういう元気もなくなってくるんですよ。なんか嫌やな、こんな言い方。まあ、なんか、なんと話にこの話す気がどんどんなくなってくるんですね、人と。
ほう。
なんか友達もやれ結婚とか、僕ももう結婚してるんですけど、
うんうん、
まあ、友達も結婚とかし始めると、やっぱり独身の時のように遊ぼうぜって言って遊ぶ機会とかもどんどん減っていくし、
そうですよね。
やっぱりこう何かしら家庭が大事になってくるじゃないですか。で、僕、嫁とはよう喋ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。嫁とはよく喋ってるんですけど、それ以外の人間とはほとんど喋ってなくて、日常生活の中。
うんうん、
そういう意味ではなんかこう、なんて言うんですかね、別に嫁が物足りないとかそんな話じゃなくて、やっぱりこう、多種多様な方と喋れる機会っていうのは、やっぱ、ポッドキャストじゃないとできない状態には今なってますね。で、仕事上で知り合う人は、所詮やっぱりこう、所詮言ったらあかんな。やっぱりどこが仕事前提での話になってしまうんで。
ですよね。
はい。悲しきサラリーマンとしてはやっぱりそうなってしまうから、なんて言うんですかね、本当に 100% 自分の趣味とか、
はい、
まあ思想とかをさらけ出した話っていうのはできない、
うん、
できにくいじゃないですか、やっぱり。
うんうんうん、
そういう意味でやっぱ、ポッドキャストっていうのは、現状ないと困るなっていう話ではありますね。
結局相方さんっていうのはそのまんま特会引っ返し続けてきたんですか？
でも最近はずっと同じですね。やっぱりこう仕事が忙しくなってくると、一番親しい相方以外の方とスケジュールの都合をつけるのがすごく難しくなってきて、
うんうん、
仕事が忙しくなったことがあって。
はい。
だから今回も中澤さんとのスケジュールもだいぶこう、すいません、ちょっと忙しいかもしれないんですけどって。
いえいえいえ。
いう話があったと思うんですけど、
はいはい、
やっぱりこう、この日に、まず、今日やろうぜがまずできないじゃないですか。
はい。
思い立った今日やろうぜがまずできなくなってきて、うん、昔に比べたら。で、この日にやろうぜっていうのもなかなかできにくくなってくるんですよね。すでにもう他の全然関係のない日常生活の用事とかが入ってき始めると。
うんうん、
そうなってくると、以前のようには、その、ゲストを呼んで話をするっていうのがだんだんできなくなってきて、なので最近は、その、昔ながらの決まった相方と、一ヶ月に一回まとめ撮りをするみたいなことが増えてきましたね、最近は。で、結構ツイッターとか通じて、今度この話しましょうね、みたいな話は方々で声はかけるんですけど、なかなか実現しないんですよね、なんか。タイミング的に。
そういう難しさがあるんですね。
やっぱりなんか、悲しいかな。現実には抗えないじゃないですか。現実の仕事に抗えない壁みたいなのを最近すごく感じてて。
そこは、こう、時間とともに、自分の、こう、状況とともに随分変わってきますよね、やっぱりね。
そうですよね。で、まだ、この先また暇になる時とかも、もしかしたらあるのかもしれないですけど、現状は少なくともちょっと厳しいなっていうのがあって、なかなか昔ほど自由には収録ができてない状態ではありますね。
もう仕事がね、一区切りして定年なんかしたら毎日のようにでもね。
いや、やるんじゃないですか、それこそ。なんかそういう意味ではね、僕は、ポッドキャストっていうのは、やめないっていうことだけは決めとこうと思ってるんですよ。
ああ、 いいですね、やめない。あ、そうそう。狭くて浅い奴らだけではなくて、まだ他にも番組を持ってらっしゃるっていうふうに伺ってるんですけど。
そうですね。あとは、その、各駅停車っていう番組をやっていて。
うん。そちらの番組は？
これはですね、僕が、まあ、ファンである、ミュージシャンの笹山さんっていう方がいらっしゃるんですが。
はい。
その方と二人でやってる番組で。これもちょっと、番組ができた経緯っていうのが特殊で。
はい。
基本的には雑談をただ単に話してるだけで、その時その時々の自分たちが思ったしょうもない話を喋ってるだけなんですけど、
うん、
一応根底には、僕と笹山さんで週末フィクションズっていう創作ユニットっていうのを一応結成してる体なんですね。
週末フィクションズですか？
はい。で、それも話すと、ややこしいんです。ややこしくないな。
いいですよ。いいですよ。
僕仕事で一応肩書きはデザイナーなんですよ。
はい。
でも、なんて言うんですかね。俺、デザイナーやねんっていうほど何か有名な仕事とかをしてるわけでもなくて、本当に会社勤めの、その会社に降りてくる仕事をするだけのサラリーマンデザイナーなんですね。
サラリーマンデザイナーのサラリーマンの方がちょっと強いんですね。
強いですね。だから、なんて言うんですかね。自分のやってる仕事が本当に仕事を、なんですよ、僕の。なんかあんまりこれ言うとね、仕事真面目やってへんのかとか、情熱持ってやってんのとか、なりそうですけど、なんかそういう状態がすごい嫌やなと思って、まあ、もっと簡単な、もっと手前の方ですね。昔はもっと気軽に創作してたじゃないかと。で、小学生の時は、休み時間自由帳に漫画を一生懸命描いてたじゃないかと。
うん、
なんかこう、ちょっと思いついた設定動画があったら、それをノートにしたためてたじゃないかと。
はい。
なんて言うんですかね、子供の頃というか、その、学生の時のピュアな創作、活動を、大人になった今、再びやろうっていうコンセプトで、組んだのが、週末フィクションズなんですね。で、なんで、笹山さんと僕かというと、やっぱり笹山さんはもう完全に今、プロのミュージシャンですから、生粋のアーティストであり、クリエイターなわけですよ。
はい。
やっぱそういう人の、近くにいた方が自分その気になるじゃないですか。
うんうん。
で、これを自分と同じ境遇のやつとやると、結局やらないんですよね。なんか、わかりますかね、この感覚。
うん、わかります。引っ張り上げてもらうような感覚ですね。
やっぱ、頑張ってる人とかやってる人が身近にいるからこそ自分もやるってあるじゃないですか。
うん。
だから、そういう意味で、笹山さんのその話をしてて、まあ、笹山さんも懇意にしてくださってますから、じゃあ一緒にやろうぜみたいな話で始まっ、週末フィクションズというのを組んだんですけど、じゃあ最初に何すんのって話になった時に、まあ、なんだかんで言って、一番手っ取り早く作れるのはポッドキャストやなっていう話になって、
うん、
やり始めたのが各駅停車っていう番組やったんですね。
はあ、
だから、あくまで各駅停車っていうのはその週末フィクションズという、まあ僕たちの作ったお遊び創作サークルの中の活動の一つという、
うん、
定位というか、まあ実際そうなんですけど、実際各駅停車しかやってないから何やねんって話なんですけど、うん、そういう感じになってるんですね。
じゃあそこからこう、状況が許せば、もう一つ二つと創作が出てくる可能性があるわけですね。
で、実際僕たちの中ではその創作っていうハードルをめちゃめちゃ下げてて、
はい。
日々の中でちょっと面白いことを考えるってことも創作って言っちゃったりしてるんですね。
うんうん。
もうやれネット上に漫画を描くとか絵を上げるってなったらなんか、うん、上手くないと叩かれたりしたりするじゃないですか、最近の時代って、
はいはい、
そんなんは知らんってなって、下手くそでもいいから上げるんじゃいみたいな考え方で行こうっていうコンセプトなので、うんうん、創作という定義のハードルをめちゃくちゃ下げてるんですよ、うん、だからちょっと面白いこと考えるっていうのも創作の一つやし、うん、なんやったら日常を楽しむっていうのも創作だよねみたいな考え方で言ってるんですよ、
はいはいはい。
で、まあ、最近ではそうですね、創作というと何かこう、物を作るというね、定義になりがちなんですけど、
うん、
最近やったのは、ギターを弾くってやったんですよ。僕今までそのギターとか弾いたことがなかったんですけど。
全然弾いたことなかったんですか？
全然弾いたことなかったんですね。
うん、笹山さんっていうのは、ギターを弾かれるんですか？
もうむちゃくちゃ、それはもう、プロのミュージシャンなんで、むちゃくちゃ上手いんですよ。で、その笹山さんが学駅停車を始めるにあたって、
うん、
各駅停車というテーマソングを作ってくれたんですね。
うんうん。
で、その各駅停車というテーマソングが、まあ、ギターでいうところの3コード、簡単なコード3つで弾ける曲だから、
うん、
じゃあ、 俺も弾けるんちゃうかと思って、
お
う、ギターを弾き始めて、最近その閣議停車が弾けるようになったっていう。弾きながら歌えるようにもなったよっていう。で、それは、それも一つの創作じゃないかっていう。
はい。
感じで、まあ、そういう週末フィクションズという、まあユニットがあることと、まあ閣議停車っていうポッドキャストがあることで、まあまあ、日々の日常生活にちょっとしたゆとりができるな、みたいな感じの番組ですよね、閣議停車は。
へぇー。でもなんか噂によると、閣議停車の詩を書いたのは沢田さんだっていう噂。
ああ、そうですね。詩は僕が書きましたね。なんかそういうちょっとしたポエムを書くのも、まあ創作じゃないですか。
うん、うんうん
うん。まあそういう、なんていうんですかね、創作っていう定義を自分でどんどん下げていくことで、
うんうん、
今までやらなかったことをやっていこうっていうきっかけにしたいっていうのが、うん、まあ閣議停車のコンセプトですね。週末フィクションズって。
で、その発表の舞台として、ポッドキャストを使ってる。
そうですね。必ずしもポッドキャストで発表するというわけではないんですけども、うん、まあ、きっかけにしたいなって、うんうん。やっぱそれがあるからやるみたいなのがあるじゃないですか。
はい。
なければやらない。思ってるだけで終わってしまう可能性があるっていう。
うんうんうん、
そういう意味ではなんか、日々の生活にちょっとしたゆとりを与えるための、自分のための番組にすごい近いかもしれないですね。
そうなんですね。なんかこう、ポッドキャストを通してご自分の生活がこう、成り立ってるっていうか、その、お仕事はもちろんですけれども、毎日の生活の楽しみというか、そういう様子がすごい聞こえてきて。
あ、そうですね。だからそういう意味では、その、ポッドキャストがきっかけで、なんか仕事が何かなったとか、そんな話ないですけど、うん、ある意味、ポッドキャストがあるからこそ、まあ、日常生活に彩りができてるっていうのは、今話してて気づきました。
うん、そうですね。もう絶対手放せないですよね。
そうですね。やっぱりまず前提としてはおしゃべりするのが好きだっていうのがあって、うん、まあこのおしゃべりすることを、まあ何かしらの形で消化させたいなって言った時に、まあ出会ったのがポッドキャストだったんで、まあまあ自分の生活に合ってるんだろうなと思いますね。
うん。うん。話は尽きないんですけれども、
はい。
そろそろ前半を締めたいと思いますので、
あ、そうですか。
はい。ぜひメインでなさってる狭くて浅い奴らの、はい、もう少し、ご紹介をしていただいて。
わかりました。狭くて浅い奴らというポッドキャストをやってるんですけれども、基本はですね、僕が最近見た、漫画とか、やったゲームとか、見た映画の感想を言う番組ですね。大人の読書感想文みたいな感じですね。あの評論とかじゃないんですよ。感想。
感想なんですね。
感想なんで。うん、で、まあ、基本的には、あの、狭くて浅い奴らと検索してもらったら、その、配信サイトが見つかると思います。
うん、
で、もしくは、まあ、iTunes とか iPhone 持ってる方は、まあ、iTunes のポッドキャストのカテゴリーの中から、まあ、狭くて浅い奴らと検索していただけると、まあ、そこからも聞くことができると思うんで、まあ、とりあえずは、あの、狭くて浅い奴らと検索していただければ、
うん、
何かしら一番ヒットすると思うんで、そちらからですね、お聞きいただければなと。で、基本その1配信につき、まあ一つの作品のことしか、まあ喋っていないので、
うん、
まあすべて聞く必要はなく、まあタイトルだけ見て、なんかこの作品なんか自分も見たことあるわとか、思った回とかをまあ聞いていただけたら嬉しいかなと。
はい。
思いますね。ただまあ、時にはすごい文句を言ってる時があるので、
そっちのこともあるわけですね。
そこは別に、あの、いい人ぶる必要はないと思っているので、
はい、
これないでっていう話の時もしてる時もあるから、もしかしたら自分の好きな作品と思って聞いた時に、そういう回の時は、もう正直もう申し訳ないという気持ちがないんですが、まあ、よろしければ聞いていただければなと思います。
は
い、
中身は基本的にはネタバレをしてるんですかね。
してますね。もう完全にもう感想を言い合ってる番組なので、
はい、
あの、ネタバレを聞きたくない人はもう初めから聞いて、聞かない方が良いかもしれないですね。はい、
じゃあ何か読んだり見たりしてから、こっちを聞くという感じですかね。そうですね。
はい。はい、よろしくお願いします。
沢田信也さんに今日お伺いました。また次回に続きますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
沢田信也さんのインタビュー、お届けしました。ここまでお届けしたのが前半になります。ポッドキャストを始めたきっかけや今手掛けている番組についてお伺いしました。沢田さんのポッドキャストに対する思い入れを 聞くことができたのではないでしょうか。澤田さんはご自分のことを人見知りというふうにおっしゃっていましたね。インタビューをしてみてお話をしている限りにおいては、全然そんな風に感じることはありませんでした。でも、この人見知りでおしゃべりという方ですね。人見知りなのにおしゃべりと言った方がいいかもしれません。そういう方にとってこのポッドキャストというのは本当に魅力的なメディアなのだろうと思わされました。私自身も人付き合いが多いわけではありませんし、どちらかというと人見知りですけれども、確かにこうやってお話しするのは嫌いではありません。そんな私にとってもポッドキャストって不思議な魅力を持つ、そういうメディアになっています。次回は澤田さんの収録の実際をお聞きした後編になります。またその後半の部分も楽しみにお聞きください。この番組への感想などぜひお寄せいただければと思います。ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやくか、あるいはメールを送っていただければと思っています。ポッドキャストの中の人、後半は3月17日にお届けする予定です。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると、多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。